はい、皆さんどうもおはようございます。霧の都です。霧の都のポキログポッドキャストに恋をする第170回目をお送りします。霧の都のポキログ、この番組は音声メディアバラエティ番組です。出会う系サービスのコーナーでは毎回ランダムに抽選された新しいポッドキャスト番組を全力でご紹介しています。さらには音声メディアに関する最新のニュースや研究を紹介する聞き耳トピックのコーナー、そして皆さんからのメッセージ、ブルースカイでのポストもご紹介していきます。番組ハッシュタグはカタカナでポキログです。というわけで今回もイギリスにありますナンドスタジオから2025年8月23日の配信でお送りするポキログということになりました。この後出会う系サービスのところでご紹介する番組なんですけど、思えばですね、今までいろいろなポッドキャストを紹介してきたんですけど、今回ね、ご夫婦なんですよね。夫婦でポッドキャストみたいな、こういうのってたくさんあるようで今まで出会わなかったなということで、かなり新鮮に楽しみましたので、まあ、早速ですけどね、この後出会う系サービスのコーナー行ってみましょう。ポッドキャストに恋をする、さて出会う系サービスのコーナーです。前回抽選しました通り、今回はご注文はお揃いでしょうかというね、番組を今回ご紹介することになりました。こちらは Spotify for Podcast、 改めですね、 Spotify for Creators ですね、こちらから配信されていて、配信しているのはいくちゃんとよしくんと書いてありますね。まあ、いくちゃんとよしくんということで、二人の名前がここに並んでるわけですけど、こちらですね、紹介文あります。ご注文はお揃いでしょうか?から始まる、隣の席から聞こえる雑談トーク番組。口下手ないくちゃんとよしくんが繰り広げる取り留めのない男女の会話をお楽しみくださいと。で、夫婦の会話に。こっそり聞き耳を立てるようなひっそりした雰囲気の番組ですというね、まあ、こんな感じで、あとはね、いくちゃんとよしくんのそれぞれの、まあ、プロフィールというか、こうなんかこんな人ですよみたいなね、あのそういうなんていう自己紹介みたいなね、ものが書いてあったりして、こう面白いなという感じなんですけれども、まあ、こちらですね、まあ、お二人でいくちゃんとよしくんという、まあ、ご夫婦ですね、男女と書いてありますけれども、ご夫婦でやられているポッドキャストということです、まあ、ちょっと冒頭でも話しましたけど、まあ、夫婦とかね、まあ、パートナーとかね、まあ、何らかの形でこう生計を共にしているというかね、まあ、すごい近い場所にいるっていうのはポッドキャストをすごくやりやすいんだろうなって思う一方で、まあ、近くでね、生活しているからこそちょっとやりにくいとかね、まあ、だからこう職場の同僚とかね、友人とかね、まあ、ちょっ と離れて住んでんだけど、まあ、趣味が合う人とかね、まあ、なんかそれぐらいの関係性の方がポッドキャストってたくさんあるのか、それともこうなんかやっぱ同居してるとかね、なんかその一緒に近い関係で兄弟とかね、あの夫婦とかね、まあ、そういうのだからポッドキャストがあるのかっていうのがちょっといまいちつかみにくいんですけど、少なくとも、まあ、今回まではなかったですね。抽選で今までいくつやってきたんですかね、まあ、10本ぐらいはご紹介してきてますけど、ご夫婦でやられてるポッドキャストっていうのは初めてですね。なので、まあ、全体からしたらたくさんあるようで意外とないのかなみたい なんかそんな印象はありますよね。で、このご注文はお揃いでしょうかという番組ですけど、今回はその中で8月4日に配信された夏祭りとカラオケっていうね、192店目、まあ、これあれなんだ、お店なんだね、だから こう隣の席から聞こえる雑談トーク番組みたいな感じで、こうご注文はお揃いでしょうかっていうところから毎回始まるっていうね、そういうコンセプトなので、192回目と言わずに192点目なんですね。まあ、それにしてもすごい数ですけどね。毎週どうも配信されてるみたいですけど、192、もう1週間って52だからなんかあんだよね。だからもう3年以上やってるの？ 4 年目とか、毎週お話しして4年目とかなんかそういう感じなんですね。すごい。で、その中での夏祭りとカラオケという話でした。でですね、こう番組のね、コンセプトとしてご注文はお揃いでしょうかなので、まあ、最初にこう、アナウンスというかね、まあ、このお店今日は入ってみましょうみたいな感じのなんかこう、まあ、お決まりのね、このメッセージが流れた後に、こう本編が始まって、で最後エンディングもこう決まったメッセージが流れるみたいな、こうちゃんとなんか枠ができている感じで、しっかり構成されてるなというようなね、印象で始まりましたよ。で、もう、で、会話はですね、何なんですかね、すごい、なんていうのかな、ちゃんとね、ポッドキャストなんですよね。この、隣の席から聞こえる雑談トークみたいなね、なんか、そんなね、雑談でもないっていうか、こう、これ褒めてるんですけどね、こう、ちゃんとこう、お話しされてるのが、意外であり、まあすごい嬉しかったというか、なんかすごい番組だな、みたいなね、感じでした。だから面白いんですよね。なんかね、こう、まあこれは僕の中の頭の中のイメージですけど、こう、どこかのお店で隣の席で座って話してるみたいな感じだと、まあ、このね、ポッドキャストのアートワークもそうなんですけど、まあ、こう4人掛けか2人掛けのテーブルに2人が向かい合って、まあ、コーヒーとかね、まあ、ラーメンとかね、何でもいいんですけど、まあ、そういうものをこうお互い飲みつつ食べつつこう向かい合ってるみたいな、なんかそういう絵がね、なんとなく浮かぶじゃないですか。でもなんか僕がこのお二人の話を聞いているイメージは、なんかお二人がカウンターに並んでこうお互い正面を向いて話してるというかね、なんかね、でその向かいにはまあマスターがいるというか、まあ聞いているのか聞いてないのか分かんないけど、まあ誰かいるみたいな。だからこう自分たちが話している内容がこの2人だけでこうなんか、共有されているわけじゃなくて、なんか第三者が聞いているっていうことも念頭に置いてお話しされてるっていう、なんかね、そういう、だからもうマスター聞いてるか聞いてないか分かんないけど、私たちの話聞いてんだろうな、みたいな、なんかね、そういう、こう、まあ、外向きというかね、僕がたまたま聞いた回だけかもしれないんですけど、ちゃんと、こう、第三者、誰かがこれを聞いてるよっていう話し方なんで、なんか、ちゃんとしてるんですよ。すごい。雑談というよりかは、もうちゃんとトークみたいな。なんかね、そんな感じなんで、これはものすごくたくさんの人に、まあ、響きやすいんじゃないのかなっていうね。なんか、まあ、よく整えられてるなっていう、そんな感じでしたね。なのでちょっと、これ192回目なんでね、これはもう他も聞いてみようと思って、これちょっと登録させていただいたっていう感じですね。まあ、今回まだこの192点目のね、話しか聞いてないんですけど、これ他もね、いろいろ聞いてみたいなっていうものがたくさんありますので、ちょっとね、また楽しみたいと思います。で、今回の夏祭りとカラオケという話なんですけど、まあ、ご家族でね、ご夫婦だけではなくてね、お子様もいらっしゃるのかな。なんかね、まあ、夏祭り一緒に行ったよとかね、あとカラオケにね、行ったよとか、なんかね、本当にそういう8月4日の配信なんで、まあ、本当にその週とか前の週ぐらいなんでしょうね。こう夏休みに会ったよみたいな話で、いいですね。なんかね、絵が浮かぶね。でね、カラオケでね、面白かったのが、まあ、カラオケ行くと疲れるとかね。まあそういうのは、まあ、確かにカラオケ疲れるなっていうのあるんだけど、このお子さんが、なんかね、お父さんなのかな、なんか、 バンプだったかな、なんかね、その親が聴いている音楽をなんかお子さんもなんか知らず知らずのうちに親が気づかない間にそのファンになってて、でカラオケでそれを歌ってたみたいな、で声がすげえ似てたとかね、そのね、あの親ね、親目線でね、自分かと思ったみたいな声で子供が歌ってたみたいな、でこう自分のファンのバンドのファンになってたみたいな、でなんかすごい嬉しいよねみたいな話をされてて、ああやっぱなんか親の、やっぱ僕もね、だから親の影響とか音楽で受けてんだろうなとかね、あんまり意識したことないですけどね、なんか、まあ、確かにそういう親の影響あんだよなっていうのを、この番組の中では親目線で話してて、なんか通常ね、子供がね、なんか親がいつもこれ聞いてて、親がビートルズ聞いててみたいな、大学であるんですよ、そのなんか今の20とかね、若い子がビートルズのファンだとか言うと、なんでビートルズ好きなのみたいなこと聞くと、まあ、親がビートルズが好きでとかね、なんか車の中でかかってたとか、なんかセックスピストルズが好きって、なんでそんな今、そんな70年代、60年代の音楽好きなのみたいな聞くと、やっぱ親がね、セックスピストルズ好きでみたいな。なんかそういう子供から親の影響をこう語られるっていうことは、まあ、確かによくあったんですけど、親の目線で子供にこんな影響を与えたっていう話を聞いたのは、もしかしたらこれが初めてかもしれないっていう今思いましたね。でもそれが面白かったですよ。あ、なんかそうやって遺伝じゃないんだけど、その環境で遺伝していくっていうか、環境で伝わっていってしまうことってやっぱこう家族の中であるんだなみたいなね、なんかその辺を音楽で語られてた、それがなんか一緒にカラオケに行って判明っていうかね、実感されたっていうところがまたすごく良かったですね。家族でカラオケとか僕行ったことないんで行ったらどうなんのかなとかね、ちょっと親が何の曲歌うのかなとか全く想像できませんけどね。なので、はい、あのそんな本当にですね、まあ、日常のお話なんですけども、まあ、それを、まあ、単にこうお二人の雑談ということで収めず、しっかりやっぱトークとしてね、されてるっていう、まあ、そこに本当に驚いた、ね、本当いい番組だなと思いました。で、まあ、まあだからなんですけど、まあ、まあ一点ね、だからこそなんですけど、もうなんかご注文はお揃いでしょうかっていうね、なんかね、こう隣の席の話を聞くというコンセプトではない番組ですね。もう普通にご夫婦のなんか日常のトークですね。だからこの辺難しいですよね。本当に隣の席から聞こえるトークだったら、もう本当に隣の席から聞こえるトークってあってほしい感じはするよね。なんかね、この説明文から入るとね。なんか、でもそんなんじゃないんですよ。そんな内輪なトークじゃないんですよ。ちゃんとこう外がある、第三者があるトークなんで、こう隣の席からこう聞こえてきちゃったトークを盗み聞きするみたいな、そういう感じじゃないんですよね。コンセプト通りではない感じになってますね。だから最初はもしかしたら1回目2回目とか聞くと、まあ、もしかしたらそういう感じなのかもしれないけど、まあ、もしかしたらこうお二人のね、やっぱり3年目4年目とかでいつの間にかこう、まあ、関係性も変わったりとかしながら、すごいしっかりしたトークをされるようになったのかもしれないっていう、もしかしたらそういう成長がこう反映されて元のコンセプトからずれてるのかなとかね、ちょっとそういうの考えるの面白かったですけど、なのであのすごいいい番組ですなんですけど、コンセプトとは結果としてずれてるっていうのがまた面白いですよね。でもそれは僕にはすごい良かったです。あの、まあ、本当の意味でね、隣の席から聞こえる雑談の内輪のトークっていうのはもうやっぱちょっとずっと聞いてるのは辛いですからね。ずっとね、ポッドキャストとしてわざわざ再生するのは辛いですから、まあ、本当に喫茶店とかで隣から聞こえてくれば面白いですけど、なのでそういう意味では本当にしっかりと作られてるので、いい意味でコンセプトを裏切ってくる番組ですね。隣の席から聞こえてくる雑談トーク番組というかは、あなたはカウンターの前でね、マスターをやってて、その前にこうカウンターに2人座った2人がこう正面向いて、まあ、聞かせてるか聞かせてないかっていうの、どっちかって言ったら聞かせてるっていう印象でずっと喋ってるみたいな、なんかね、そんな感じでした。はい。ということで、いい番組です。ご紹介できてよかったです。今回ご紹介したのが、ご注文はお揃いでしょうかというね、番組で、 いくちゃんとよしくんという、お二人のご夫婦ですねが毎週出されているポッドキャスト Spotify for Creators から配信されています。さて、それでは次回の出会う系サービスでご紹介する番組をこれからポッドキャストルーレットで決めていきたいと思います。このポッドキャストルーレットなんですけれども、私の公式チャンネルですね、霧の都ポッドキャストチャンネルで、ポッドキャストルーレットというですね、そのままの名前で皆さんにも使っていただける同じこのアプリを使っていきたいと思います。なんかポッドキャストルーレットの場所が分かりにくいという声ありましたので、トップのメニューに出しておきました。霧の都ポッドキャストチャンネルのところでですね、ポッドキャストルーレットというねメニューがありますので、そちらから試してみてください。こちらはポッドキャストインデックス .org という世界中のポッドキャストの目次を作っているサービスがあります。そこにあります全世界450万番組だったかなの450万番組の中から日本語で配信されているエピソードが一つランダムに当たるというね、そんな素晴らしいポッドキャストルーレット、こちらでまた偶然の出会いを楽しみたいと思います。それではワンタップするだけですので、これで抽選してみたいと思います。はい、お、ルーレットが回っていきます。はい、出ましたね。こちらちょっと番組の詳細の方に飛んでみますね。これも Spotify ですね。 Spotify for Creators から配信されています。お、あ、なんかそうおしゃれだな。なんだろう、令和結婚日記。お、なんだ、夫婦つながりか。令和、あ、違うな。あ、既婚共働き平成生まれの2人の令和結婚日記。ああ、この女子というかね、女性2名なのかなのお話っぽいですね。令和結婚日記、どんな感じなんでしょうか。で、当たったのが、7月31日配信の第30回プロってすごい、メイクレッスンに行って30代からのメイクを見直してみましたというですねいいですね。メイクレッスンに行って30代からのメイクを見直してみましたという45分ほどのエピソードですね。こちらをでは全力で次回ご紹介したいと思います。それでは今回の出会う系サービスルーレットで当たりましたのは、令和結婚日記さんの7月31日のエピソード第30回プロってすごい、メイクレッスンに行って30代からのメイクを見直してみましたですね。これを次回こちらの番組ご紹介したいと思います。お楽しみに。さて、聞き耳トピックのコーナーです。今回ちょっと毛色が違うんですけど、ボイスドラマの歴史についてですね、ちょっとお話ししたいと思います。まず一つ目のエピソードですね。で、このね、2024年12月15日のハテナブログの記事なんですが、2007年から11年、ポッドキャストボイスドラマの初創と衰退、個人的記憶に基づくっていうですね、記事がありまして、これはゆうさんなのかな、という方が書かれている、ブログなんですけど、このね、2007年から11年っていう、ポッドキャストボイスドラマ、ポッドキャストとしてもかなり黎明期ですけど、そこからのボイスドラマをポッドキャストを通じて配信されていた方々の、歴史っていうのをこの 記憶に基づいてですかね、書かれているっていう記事なんですよね。で、まあ、なんでこのボイスドラマの記事が僕のアンテナに引っかかってきたかというと、まあ、論文を引用していただいてるってことですね、まずね。まあ僕がまあペンネームで恐縮ですけど、ポッドキャストのですね、歴史について論文を書いたんですね。いつ書いたのかな、去年書いたのかな。で、それを引用してね、なんかポッドキャストではこういう歴史があったみたいだけど、ボイスドラマではね、ポッドキャストに関わってこういう歴史があったんですよ、みたいなことを、まあ、書いてくれたっていうので、これはすごいありがたいなと思って。たまたまね、だから見つけたのかな、この、どういう経緯で見つけたのかちょっともう覚えてないですけど、まあその論文絡みでですね、あ、もう論文書いてよかったなっていうのと、こういう情報をね、またここで、まあ、組み合わせて出していただけて本当にありがたいな、嬉しいなっていうのとね、やっぱ面白いなっていうのでちょっとご紹介してます。で、まあ、僕自身ボイスドラマというものをポッドキャストを通じて聞いていたことはなくて、これ意表をつかれましたよね。なんかポッドキャストってなんかラジオね、やっぱラジオからのこう流れというか、ラジオに憧れている人、ラジオみたいなことをやってみたい人っていうのがポッドキャストっていうところに、まあ、参入してきたというかね、たくさん入ってきたみたいなイメージがなんとなく頭にあったんですけど、いわゆるラジオっていうだけじゃなくてドラマ、この声でね、まあ、ラジオドラマっていうのもありますけど、ボイスドラマっていうものでこのポッドキャストに入ってきたと、まあ、ポッドキャストを使っていたっていう人たちもかなりいたっていうところがまず面白い。そっちのね部分もやっぱりこう拾っていくというかね、こう組み込んでいくとよりポッドキャストの歴史面白くなるなというふうにね思いまして、まあこれ勉強勉強です。ありがとうございます。で、こちらゆうさんなのかな。で、こちらで書かれている内容なんですけど、まあすごいですね、長く歴史を書いていただいてるんですけど、まあ非常にざっくり僕がね、ちょっと恐縮ながら要約しますと、まあ、大体、まあ、ポッドキャストっていうのが、まあ、2005年ぐらいから日本で広がり始めたみたいな、まあ、そういうところを踏まえた上でね、ボイスドラマっていうのが、こう、劇団とかね、なんかそういう、もう、いわゆる芝居をやってる方とか、なんかそういう劇団系のポッドキャストみたいな、こういうのが、まあ、ケロログのサービスを使って、まあ、ずっと配信されていたと、当時ね。ただ、まあ、ケロログのこういうプラットフォームは2016年に閉鎖されてしまって、で、消えちゃったっていうんですね、このオンラインからね。こう、そもそも作品というものが、そのサービス、プラットフォームが閉鎖されたことによって、音声作品の多くが消失してしまって、こう、ポッドキャストの文化自体も衰退していったんじゃないかみたいな、これも面白いですけどね。で、特にこの方的にはボイスドラマっていうものがどんどんどんどん消えていってしまったと。なんかね、確かに、だからこれはポッドキャストにも言えることですよね。で、まあ、現在のボイスドラマ界隈っていうのは CD 販売とかね、リアルイベントでの発表が多くなってて、まあ、クオリティは上がってるし、まあ、マネタイズもできるしね、 CD をまあ販布することによってね、販売することによってできるし、まあ、発表の場っていうのは変化して、まあ、ボイスドラマの制作環境っていうのはまあだいぶ変わってはきてるんだけど、この一旦はポッドキャストっていうところで盛り上がりながらも失われていってしまったかつてのこのボイスドラマの文化っていうのも、これ大事なんじゃないかっていう話ですよ。これは、これ一読のね、価値あり。この記事ね。僕はこれしっかりとちょっとブックマークして、あと、ちょっとね、論文的にも続編をね、まあ、かなり趣味の範囲ですけれども、続編を、まあ、ずっと構想中ですので、ちょっと次のね、ところで、これ書いていきたいなと思ってます。ちょっと一回連絡差し上げてもいいですね、この書いてる方にね。ハテナブログは、ハテナのユーザーだったらメッセージ飛ばせるのかな？まあ、なんかどっからか多分言えると思うんで、ちょっとコメントしたいと思いますけどね。ちょっと連絡取ってみたいと思います。ありがとうございます。お便りいただいたわけじゃないですけどね。という、もしボイスドラマを楽しんでおられたよって方いたらね、ちょっと僕もいろいろ教えてほしいですね。 という、はい、ポッドキャストを使った、このポッドキャストの仕組みを使ってボイスドラマというものが、まあ、日本語圏でもかなり盛り上がったんだけど、こうケロログみたいなね、こうサービスの終了とともに多くが失われてしまったっていう、こういうお話でした。はい、というわけで今回も新しい出会いに感謝感謝のポキログポッドキャストに恋をするでした。今回は出会う系サービスもそうですけど、まあ、ブログでねこのポッドキャストボイスドラマの情報をしっかり書いていただいた、ゆうさんなのかな、こちらの方ともちょっとなんか僕はねなんか、まあ、出会ってないですけど、まあ、出会った気持ちですまあそれは毎回のポッドキャストもそうなんですけどね。はい、というわけでありがとうございました。さて今日がもう8月も最終の週ではないですけど、まあ、最終章に近づいていまして、この番組的には隔週でお送りしてますので、次回は9月ですね、9月6日の配信予定ということです。ただですねこれまた4月の時にもお話しましたけど、若干引っ越しをね伴いますので、ちょっとですね9月6日また出せるかどうかちょっと様子を見ていきたいと思いますけれども、まあ出せるんじゃないですかね。はいわからないですけどね。というわけでちょっとナンドスタジオイギリスから日本にお引越し挟みますけれども、次回は9月6日の配信の予定です。というわけで今回も霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。